おはようございます。2016年7月21日木曜日、6時5分になりました。ということで、もう7月21ということで、なんかね、場所によって関東の方とかものすごい雨なったりとかしてますし、なんかどうなんすかね、ものそのなんか冷たい空気と北側から吹いてくる冷たい空気と南側から入り込む暖かい空気がぶつかって、そこにもくもくと雲ができて土砂降りになったっていうことなんですけど、なんかね大変っすよね。まあなんかいろんなところがなんかね今までになかったようなややこしいことになっておりますけれども、さて、今日は IT メディアからトップガンが AI に惨敗、模擬空戦で一方的に追撃、ハードはわずか35ドルのラズベリーパイということで、何のこっちゃいなっていう感じのタイトルでしたが、ですね、これは人工知能とパイロットですね、その戦闘機の空軍のパイロットとが、まあ、元空軍のパイロットの人なんですけど、それがドッグファイトをやったと。ドッグファイトって、まあ、空中戦ですね、戦闘機で、まあ、ただとはいえ実際の戦闘機同士ではなくってシミュレーターで、やったんですけども、それで対戦をしたけども、その人工知能にもう撃墜されて、どうにもこうにも人間が手に歯が立たなかったということなんですね。で、これでさらにですね、その人工知能を動かしてたコンピューターっていうのがたった35ドルのラズベリーパイというね、ラズベリーパイって、なんかお菓子の名前みたいですけども、ワンボードマイコンというかシングルボードマイコンというか、ちっちゃいコンピューターなんですね。本当にその、3センチ×5センチぐらいだったかな、ちっちゃいこうキーボードじゃない、電子基板の上にこう部品がくっついていて、でそれでね、Amazon なんかでも通販で売ってますんで、日本でも買えます。日本語のいろんな説明とかそういうのも出て、結構マニアな人たちというか、その簡単に組み込みとかね、いろんなプログラムを積んで、その他のもののインターフェース作ってですね、操作したりとかできるんで、結構ねその工作好きの人たちには人気のある、ちっちゃいコンピューターなんですけども、Amazon でも 4,5 千円ぐらいかな、まあ、いろんなタイプがあるんであれなんですけども、その液晶パネルみたいなのがついたりキーボードつけたりとか、いろいろそれによって値段がちょっと違うんですけども、4,5 千円ぐらいで Amazon でも売ってます。でそんなやつにですね、人間が勝てなかったっていう、そんなんに動くソフトウェアというか人工知能に勝てなかった、これはもうねちょっと衝撃的な話ですよね。何が衝撃的かっていうと、コストの問題なんですけども、その戦闘機とかってもう本当その性能ギリギリまでこう引っ張り出して作られてるんで、普通のそのパイロットではとてもじゃないけど当たり前ですけど、その操作できるような代物じゃないんですよね。だから乗ってる人間も相当訓練を受けないといけないし、やっぱり才能も必要だし、それから半端ない重力がかかったりするから、それに耐えなきゃいけないしね。でメンタル的にもかなりタフじゃないといけないとか、いろんなことがあって、なかなかその訓練するのが大変なんですよね。でしかもそういうその性能を目いっぱい出してるような戦闘機なんで、一回飛ばして帰ってくるだけでもやっぱりどっか部品が壊れたりとか、ね、そういうもう究極のとこまで性能を引き出そうとしてるから、やっぱりあちこち無理があるわけですよ。なんな耐久力のあるような部品とかを使ってないので、やっぱり整備がものすごい大変なんですね。で当然ながらその燃料もバンバン消費しちゃうし、だからそういうなんで一回飛ばして戻ってくるだけでもその何百万かこういるような話になってしまうし、 でそれをね、1回2回飛んでそんな操縦できるわけじゃないので、やっぱり何十回ってそれに乗って練習していかないといけない、何百回って出動命令があったりね、緊急発進スクランブルで今日本なんかでもいろいろありますけれども、スクランブルがすごい増えてるんですけどね、その領空侵犯しそうな飛行機があるとスクランブル発進するんですけども、ああいうなんでも本当そのすごいタフな精神力とかが必要なんですよ。でね、そういうところの人をこう訓練するのにやっぱり多くのお金とかかかってくるんですね、一人のパイロットとか育成したりするのに。でところがですね、そんな育成するよりもこんな35ドルなんで、まあ3500円4000円弱、まあその時のレートによりもまあ大体4000円弱のそんなコンピューターで動くような、人工知能に負けてしまうっていうことは、じゃあそれをいっぱい積んで動かした方が手っ取り早いんじゃないのっていう話になっちゃうわけですよ。これがね、4000万円ぐらいのコンピューターとかっていう話になるとちょっと微妙かなっていう話もありますけど、4000円でお釣りが来るっていう、そんなコンピューターで動くやつに負けてしまったとなると、ちょいとどやさっていう感じっすよね。でまあ、これからこういうことはどんどん出てくるでしょうし、本当そのなんていうのかな、今まで無理じゃないのって思ってたようなことがコンピューターがどんどんできるようになってくるし、さらにその人間ができないようなこともコンピューターができるようになってくると、判断することが人間じゃ判断ができないようなこと、あまりにも例えばパラメーターが多すぎてこっちを立てればあっちが立たないとかいうのがいっぱいあるわけですよね。いろんなことが分かってくるのはいいんですけども、情報が多すぎると今度人間は判断できなくなっちゃうんですよね。あまりにも同時複雑にいろんなものが絡み合って同時に何十っていう状況を理解して最適なのはどれなのかっていうのをこう判断しなきゃいけないってなると人間じゃ追いつかなくなっちゃうんですよね。で、そんなのはもうコンピューターの方が得意になってきてるんで、そうするとだんだん例えばその会社の経営とかね、それこそ官庁関係のお役所の仕事とかね、そういうのもどんどんコンピューターに取って代わられる。そこでの仕事って言っても単純作業じゃなくてその判断するっていうね、よくというかいろいろ問題になりますけれども、その税収っていうのはこう決まってる中でどうやってその税収を集めた税金を分配するかっていうのが問題になるわけですよ。その、社会福祉のことがあったり、その公共事業に投資したりとか、それから外交に使わないといけない防衛費にいるんじゃないかとか、あるいはそのいろんな社会インフラをこうね整えないといけないとか、教育に投資とか教育を充実させないといけないとか、保育所どうするんだ、老人ホームどうするんだ、もうとにかくいっぱいあってそれらのことを考えて、どうするのが一番いいのかっていうのをこう判断しようとするといっぱい複雑に絡みすぎてこう決められなくなっちゃいますよね。だからそういったことを、その判断基準だけコンピューターにどんどん教えてやればですね、その中で最適な税収配分はどうするべきなのかっていうのは答えを見つけよるわけですわ。そうなるとこれってどうなのっていうね、会社の経営だって結局その利益をどうやって増やしていくのかっていうのと、またその得られた利益をどう次に投資していくのかっていう問題になるわけですよね。でその効率がいいのはどれなのかとか、どうやってリスクを最小限にするかとかっていうことを考えなきゃいけないときにいろんな要素がこう絡みますよね。それこそ海外との取引とかいろんなことが出てくるから、原材料が値上がったらどうするのかとか、為替レートが変動したらどうするのかとか、ね、で輸出の時の規制が変わったらどうするとか、送料の問題とか倉庫の管理費の問題、社員の管理、いろんなことがこう絡むわけです。それのどれを優先してどれを後回しにするのかっていうのを経営者の 仕事ですけども、そこをこう考えるのにどうやるのかね。そうするとそういう判断する方法みたいなのをこうコンピューターに教えていけば、だんだんそいつが学習していって、そのうち経営者よりももっと的確な判断をするようになってきたら人間いらんのちゃうみたいなね。なんかそういう世界にやっぱりどんどんどんどん入ってて、やっぱ今まではそこまではまだいかんやろうと思ってたことが一気にこうね実現する、そういう世界にもなりつつあるという感じですね。今日の話を戻して、その人工知能35ドル の、 ラズベリーパイですけど、じゃあそいつ積んだら今戦闘機飛ぶのかって、多分そこはちょっとまた違う話だと思うんですよ。で今回 の、 シミュレーションでやってるので、シミュレーターの中の話なんで、実際の戦闘機の例えば振動だとか、あとそのさっきの、上昇していく時の G ですよね、加速でその G がかかったりとかすることはないので、その35ドル の、 そのラズベリーパイでもちゃんと動きますけれども、ただこれ実際積んだら振動とかね、G がかかったりしたら中 の、 部品がどんな風になるかはわからないので、そんな設計はされてないので多分うまくはいかない。でもまあもともとね戦闘機って空飛ぶコンピューターなんで、だからまあそこの部分は別に解決策はいくらでもあるわけですよ。もうその35ドルは無理にしても、まあ多分35万円ぐらいでは十分いけるんちゃうかなという感じもしますんで、ね、まあ350万でもパイロット1人養成することにもたむちゃくちゃ安いですから、いやはやなんかすごいことになってきそうですね。これからもそういうその軍備とか の、 そのお金のかけ方 も、 もうかなり こ、 うこれから変わっていくんじゃないかなと、そんな感じですけども。さて、今日は木曜日ということで、週刊 IT トレンド X ですね、昨日の夜に、夜というか昨日配信されてますんで、よかったらそちらの方も聞いてみてください。そっちの方はですね、人工知能よりも IoT の話に絡むソフトバンクがArmを買収したっていう話でいろいろ喋っておりますんで、よかったらそちらの方も聞いてみてください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。